狂った家族。今からお話しするのは自分の実体験で、なんていうか、まだ終わっていないというか、とりあえずお話しします。自分は23歳の男で、実家暮らしの介護士。家族は、父、52歳、母、44歳、弟、18歳の4人家族。弟はこの春から就職のため一人暮らしを始める予定。その日も夕食後、居間で父、母、俺でテレビを見ながら、弟の家はどこにする、一人暮らしで必要なものはなどと弟のことで話をしており、弟は自分と同じ部屋の自室で就職に関する支度をしていた。テレビは確か何でも鑑定団を見ていたと思う。不意にテレビにノイズが入った。すぐに収まったので、俺は気にせずテレビを見続けながら、でさあと話を進めていたんだが、両親に目線を移すと、ある異変に気づいた。両親が口を半開きにして、何かに驚いたように目を全開に見開きテレビを見ていた。
え、何？どうしたの？
自分は今まで見たことのない両親の顔に動揺しながら聞いた。しかし両親は俺を無視してテレビを見続けた。突然二人の見開いた目だけが俺を見た。
え？
次の瞬間、まるで今まで何もなかったように、でもさ、自炊とか大丈夫じゃないかなあ、と話し出した。
いや、ちょっと待って、今のは何。
うちの両親は二人とも普段からあまり冗談とかは言わない方で、昔から固い性格だった。だから冗談でもあんなことをするとは到底思えなかった。母、今のって？父、二人ともキョトンとした顔をしている。両親の性格を知っている自分は、それが誰かを騙すためのリアクションではなく素のリアクションであることが分かり、同時に違和感を覚えた。
え、今のって？
両親は覚えていない、自分があんな顔をしていたこと。
いや、何でも。
自分は口ごもり下を向いた。母、ところで自分はいつ死ぬの？
は？
父、そうだな、その話もした方がいいな。いつにするんだ？自殺か事故か。
は？
意味がわからなかった。突然のことの連発にかなり困惑している自分は、
俺は？
とかなりしどろもどろだった。しかし両親はまるで当たり前のように話を進めた。父、こっちも今まで待ってたんだ、そろそろいいだろう。母、
手伝うからね、大丈夫だからね。
両親はなおも淡々と話をしている。首吊りは汚いとか、睡眠薬がいいとか、飛び降りは途中で気絶すれば痛くないとか、まるで見たことがあるように。会話の端々ではどこが面白いのか、母と笑い声も聞こえた。
ちょっとさっきから何変なこと言ってるんだよ。
明らかにいつもと違う両親に不安と怖さを感じて、自分は大声で怒鳴った。両親が自分の方に顔を向けた。
う
両親の目が左右逆を向いていた。
え
目は左右逆を向いていたが、顔はしっかり自分の方を向きながら、壊れた人形のように繰り返し連呼していた。自分は耐えられなくなり、弟のいる部屋に逃げ込んだ。
パン！うお、びっくりした。何、兄貴？
弟は机に座り書類を書いていた。
あのな、父さんと母さんが目が逆で死ねって言って、その前にテレビにノイズが。
弟。いや、ごめん。何言ってんのかわからん。自分でも何を言ってるかわからなかった。今の自分に起こってることが理解できなかった。
だから、
わけがわからなくなり頭を抱えた。
とにかく、父さんと母さんが変なんだ。
弟が口を半開き、目を目いっぱい見開いていた。
ああ。
両親がおかしくなって弟まで。徐々に弟の目が左右逆を向いていくのを見て、俺は玄関に走った。
何なんだ。
玄関から外に出る前、ちらっと今が目に入った。両親がこちらを向いて立っていた。やはり目は左右逆を向いていた。全速力で人通りが多い場所まで走った。その後少し息を整え、携帯で職場の一人暮らしの先輩に事情を話し、先輩の家に行った。先輩は霊とかお化けが見える人で、普通だったら理解不能な自分の話を真剣に聞いてくれた。
そうか。よし、明日知り合いの寺に行って何とかしてもらおう。今日はまず休め。お前ひどい顔してるぞ。
その日は先輩の家に泊まった。一睡もできなかったのは言うまでもない。次の日、先輩は夜勤、俺は休みだった。朝6時、先輩の家から車で30分くらいの寺に連れて行ってもらい、そこの住職に前夜のことを話した。
わかりました。大変だったでしょう。憔悴しきっている。
自分の顔を見て、住職は心配そうに言ってくださった。その後、そのままではいけないと言われ、先輩と住職と自分の3人で家に戻ることにした。家の中は地獄だった。父は両腕両足から血をだらだら流しながら、今と廊下を歩いていた。今の隅には血のついた包丁が数本捨ててあった。
あと2往復したら右足の血管を、あと3往復したら二の腕の血管を。
ブツブツと独り言を言っていた。母は風呂場にいた。満タンに水の張った浴槽に自らの頭を突っ込んで出てを繰り返していた。
死ぬ手前、死ぬ手前、死ぬ手前。
弟は机に向かって文字を書いていた。ただ手にはカッターを持ち、机の上には鏡があった。丸丸市丸丸町。自宅の住所を体に刻んでいた。俺は恐ろしさで泣いた。その後、三人ともなんとか住職さんと応援に呼んだ他の寺の方に助けてもらいました。今は何ともないです。ただ、今でも弟と父の体には傷が残っていて、温泉とか行くとかなり鬱になります。後日談。あの後住職さんに聞いたんですが、家族があのようになってしまった原因は先祖にあったみたいでした。時代劇とかで、末代まで呪ってやるってセリフありますよね。あれのリアルバージョンだったみたいです。しかも呪い方もむごくて、ただ殺すのではなく、家族ができてから乗り移り、ゆっくりと時間をかけて追い詰めていくやり方だと聞かされました。ただ、今回は呪う方も簡単にはいかなかったみたいで。というのも、俺の前世が高僧で、俺が生まれた時から手が出せずにおり、あの夜しびれを切らせて死ねって家族を使って圧力をかけたみたいでした。しかし俺が逃げてしまい、仕方ないから他の家族だけでもと。ただ呪いが強すぎて、住職さんでは完全には取れず、俺以外の家族は常にお守りを持っています。呪いはまだ続いています。以上、狂った家族という話でございました。